けないので、はい、私のために十字架にかかり見込みられた死に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。 ありがとうございます。ですね、御国新聞のですね、3面のところに山里ゴスペルクラブの、ですね、長崎三つ目の森公園での春祭りに出演した時のことが書いてあります。これは斜面研究会のやつですかね。これはそうですね、今日お休みされてますけど、ちょっと風邪をひいて杉山教授のですね、ですね、それでぜひですね、でこれはとしやくんが記事を書かれたところですけども、ぜひお読みになっていてほしいというふうに思います。あと被災地にゴスペルを行かれた、これはゴスペルシードだと思いますけど、そのことも後ろに書いてありますので、ぜひお読みになっててほしいというふうに思います。はい、それでは今日はですね、使徒の働きの一章のところから共に学んでいきたいというふうに思っています。聖書の方に入っていきたいというふうに思います。使徒の働きの一章の3節ですね、ここから見ていきたいと思います。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと書いてありますけれども、苦しみを受けた後というのは十字架のことですね。ですからイエス様は十字架にかかられた後復活されて、40日間弟子たちの、まあ、彼らの弟子たちです、弟子たちのところに現れて、そして神の国のことを語り、数多くの確かな証拠というのは生きているよということをですね、まあ、確かな証拠を示されたわけですね。まあ、いろんな技をなされたのと同時に、焼き魚を食べたとか、ルカの福音書が出ていますけれども、ね、そういうことをして、本当に今自分は生きているということを、まあ、具体的に示されたわけでありますね。そして40日経った後、イエス様は天に帰っていかれました。そして弟子たちにその時、言われた言葉は、一つは大宣教命ですけれども、一つはですね、ここに書いてある4節ですね。彼らと一緒にいた弟子たちと一緒にいたときに、イエス様は彼らに、まあ、こう命じられたわけですね。これは命令です。これは、こうした方がいいよってことじゃなくて、これはイエス様の弟子たちに対する命令だったわけですね。天に帰られるときに、イエス様が、まあ、残していかれた命令はですね、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。エルサレムを離れずに父の約束を待ちなさい。父の約束とは何かというと、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、盲目なくあなた方は、聖霊のバプテスマを受けるからですと書いてあるんですね。ここのヨハネはバプテスマのヨハネですね。だからバプテスマのヨハネは、バプテスマです。まあ、悔い改めのバプテスマですね。しかし、あなた方は聖霊のバプテスマを受けると。だから、それを受けるまでは、エルサレムを離れないで、その聖霊のバプテスマを受けるまでは待っていなさいということを言われたわけですね。まあ、言い換えれば、その聖霊のバプテスマを受ければ、大宣教命に従って出て行きなさい。ということなんですね。でも聖のバプテスマを受けるまではここから動いちゃいけないってということなんですね。つまりそれが鍵だってことなんですね。聖のバプテスマを受けなければあなた方は出ていく力はないし何も変わらないんだ。でも聖のバプテスマを受ければあなた方は全く新しくされて力を受けるので出ていきなさいっていうことなんですね。でこれはイエス様が言われた命令なんですが、これは弟子たちにとって鍵だったわけですね。聖のバプテスマを受けるかどうかってなんですね。で使徒行伝を読んでいきますと、他の箇所でもこの人たちが聞いてるわけですね。イエス様を死ぬとき聖霊のバプテスマ聖霊を受けましたかって聞いてるということは、この聖霊のバプテスマを受けるかどうかということが実はもう非常に大きなポイントであることがわかります。でイエス様弟子たちはイエス様と3年半一緒に過ごしていたわけですね。でところが弟子たちは本質的には何も変わらなかったわけです。ですからイエス様の順に変わるときにイエス様を裏切ってしまい、ペテロは3度呪いをかけて誓い、ヨハネは裸になって逃げ出し、他の弟子たちも結局逃げて裏切ってしまったわけであります。そして、まあ、イエス様はそこの弟子たちに来れたわけですね。でも、しかもこの弟子たちはですね、やはり相変わらず、怖くてですね、ユダヤ人が、ね、一緒に集まってたわけですね。で、それは仲良くなったということではなくて、彼らはお互いですね、どっちが偉いかって言い争うような人たちだったんですけども、しかし、一人でいると殺されるかもしれないって怖くて、集まって一緒にいたわけですね。しかもユダヤ人の投資目でって書いてあるのは、ユダヤ人が襲ってきて自分たちをキリストの仲間だ、弟子だと分かったら殺すかもしれないと思って、まあ、怯えて隠れていたわけですね。そういう状況だったのもわけですね。で、その彼らに世界宣教を命じられたイエス様は、その鍵となるのは、聖霊のバプテスマだって言われたわけなんですね。で、もちろんですね、ここははっきり言って、まだ聖霊を受けてない時でありました。 だからペンテコステで聖霊を受けて、彼らは全く変えられるわけですけれども、今の私たちはイエス様を信じて、時にすでに聖霊を受けています。聖霊がいらっしゃるわけですね。ただ、聖霊がいらっしゃる、ちょっと難しい言葉で内住って言うんですね。内に住むって言うんですけども、聖霊が内住していることと、ここで言う聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされることとは、ちょっと意味が違うわけなんですね。で、バプテスマっていうのはですね、今バプテスマとっていうグループがありますけれども、バプテスマっていうのはバプテドっていう動詞の名詞形なんですけれども、これギリシャ語です。これは浸すっていう意味であります。浸すですね。だから例えばこのコップに水を入れて、今これ8分目かな、7分目かな、こんな状況ですけれども、これが溢れて、ね、こぼれてるような状況っていうのは溢れてる状況ですね。まあ、そういう状況。で、もうちょっと言えば、水槽の中にコップを突っ込むと、水の中にコップがあるわけですね。これがどっちかというと、浸すに近いんですね。つまり、私たちが精霊の、精霊漬けになる。精霊の漬物みたいになるとかね。精霊漬けになるってことですね。そういう意味ですね。バプテスマってのは。だから、精霊に浸される。もう精霊で、もう浸されてしまうってことを意味するわけですね。で、その、精霊に満たすっていうとね、ちょっと言葉が弱いんですね。浸すって意味なんですね。精霊にも浸されてしまう。そのことを答えたわけですね。で、イエス様を信じると聖霊は住んでくださるんですけれども、さっきも言ったようにこのコップの水を言えば少し入っているのと半分入っているのと7分目に入っているのと溢れているのとは違いますね。で、ここで言っている聖霊のバプテスマっていうのはただ水が入っている状況じゃなくてもう聖霊に浸されている。溢れていても浸されているって状況なんですね。で、それが必要だって言われたんですね。で、それが来るとあなた方は全く変えられてしまって新しくなる。だから出て行っていい。でもそれを受けるまではエルサレムを離れるなって言われたんですね。でもエルサレムっていうのは、ですね、イエス様を嫌っていたユダヤ人たち、指導者たちがいて、弟子たちも狙われてたわけです。でも、それを受けるまではそこにいろって言われたわけなんですね。で、それを受けたら出て行きなさいってことを言われたわけなんですね。で、それぐらいこの聖霊のバプテスマは実は重要の鍵だったわけであります。で、さて私たちもですね、実はですね、イエス様を信じてクリスチャンになりました。ね。そして本当にイエス様のことをこう知ったわけです。しかし、それによって全く私たちが変えられたかというとですね、ある部分は変えられたかもしれませんが、この聖霊のバプテスマを受けなければ変えれない、変われないことからってのがあるわけですね。例えばイエス様を信じていても相変わらずこうやめれない悪習慣があったり、イエス様を信じていてもどうしても許せないことからがあったり、イエス様を信じていてもなんかもんこうあるわけですね。で、そういうことをこの聖霊が来られるときに新しくされていくわけであります。何度か話しましたけれども、例えば先週言ってきました人吉のダビデ村上牧師はですね、イエス様を信じたわけですね。そして、献身もしたわけですね。しかし、どうしても帰れなかったわけですね。自分がその中学の頃からもう飲んでいたお酒、家が飲んべの家族で、もう一緒にお父さんたち家族と一緒にもう中学の頃飲み始めて、毎日晩食したわけですね。飲み切ってたわけですね。で、イエス様を信じた後もそれやめられなくて、それが高じてですね、今度はギャンブルにも手を出してしまって、大変なことになったわけですね。で、自殺未遂をした後に、奥さんと打ち上げて、そして奥さんと一緒に感謝の祈りを始めたときに、まあ、ある日、お嬢さんを、まあ、お酒を飲んだ勢いで殴ってしまったと。そして、その時に、お嬢さんは平気だったけど、自分の手が痛んで、一週間仕事ができなくなったわけですね。もう神の手でしょうね。その時初めて彼はですね、本当に悔い改めなきゃいけないと思って、まあ、真剣に悔い改めたわけですよ、神様の前にね。で、彼は言ってました。で、彼が明かしたと面白いんですね。一言のように言うわけですね。っていうのは自分で変えたわけじゃないからです。本当に真剣に悔い改めた。で、神様はこっちが本気になったら、必ずしてくださいますって言われるんですね。本気になって一晩悔い改めた。そしたら次の日朝起きた時に、もうずっと飲んでいたね、もう何十年代だったんですけど、お酒が疎ましくて仕方がなかったって。で、今もお仕事で飲み会というかそういうことは行かなきゃいけないことは結構あるわけですが、もう全く受け付けないって。もう全然いい。もう興味も関心もないって、もういい。疎ましく感じるって言うんですね。で、いつもなんですね、もう本当不思議だって。もう神様が全く変えてくれたってことなんですよね。これなんですね。精霊が来た時に変わっちゃうわけですね。で、熊本のエリシャ牧師は光くんのお父さんですね。エリシャ牧師はですね、クリスチャンホームで生まれたんですね。そして神様とは知ってたんですが、彼はいつも思ってたわけですね。一番いいのは、死ぬ直前にイエス様の前に悔い改めて、そして、天国に住み込みセーフ。 ね、思いっきり好きなことをやりたい放題やって、最後の最後にすいません神様って言って、バッて天国に入る滑り込みしてる。これが一番いいと彼は固く信じていたわけですね。そして、法と息子をしていたわけであります。ところがですね、まあ、息子さんのことで、光くんじゃなくてね、もう一人いらっしゃるご長男の方の息子さんのことで、彼は、ちょっと心痛めることがかなりありまして、すごくいい関係だったんですけどね、その息子さんといろんなことがあって、ね、こじれてしまって、それで、そしてその結果こう、いろんな仕事もですね、いろんなことがありまして、まあ同時に来たわけですね、いろんな問題ね。そしてまず奥様が熊本にあった祈祷院に行って、そこで聖霊体験をするわけですね。それで彼もそれに引っ張られていって、本当に神を求め始めたんです。いわゆる聖霊を求め始めたわけであります。でその紹介で長崎に来られたんですね。そして、求め始めたわけです。で、彼は聖霊に捕らえられた、こう聖霊の満たしを体験したんですね。その時に彼が一番嫌いだったことはですね、私はキリストと共に十字架につけられました。前は私が生きているのと、キリストが私のうちに生きているんですかね。キリストを信じる信仰によって生きているんですって、あそこの場所ね。で、あの御言葉は嫌いだったから、あそこに来ると、パッと飛ばし飛んでいた。でね、だからその御言葉が彼の心にもう深く入ってきて、本当にその御言葉がもう自分のものになったわけですね。それは嬉しくたまらなくなったわけですね。で、これはもう、出ました。自分じゃない。本当に神のわけで、そっから喜び変わったわけですね。で、息子さんの問題も、仕事の問題もまだ解決しなかったんですが、もう内側から喜びが溢れてきて、彼が変わってしまったわけです。で、それは、しばらく後に、息子さんとの関係も非常に良くなりますし、で、今でもね、何かあると息子さんは、お父さんに電話してきますよね。それから、お仕事の方も、ね、すごく逆転が起こったわけですね。あと、精霊が彼を捉えたわけですね。で、聖霊に満たされると勝ってしまうわけですね。で、おそらく、九州で一番明るい牧師はエリシャ牧師だと思います。本当に、ね。本当にこう、明るいですね。あれはこう人が作ったからさじゃないですよね。こんなんかこう、面白いことをしてやろうって感じじゃないですよね。面白いこと言うのはまた牧師ですね。こう、うち、なんて言うんでしょうかね、本当に明るいって言うんでしょうかね。こう人の明るさがないっていうか、神から来る喜びと明るさが出てくるんですね。で、それは彼のものじゃないですよね。聖霊の満たしを受けてるわけですね。で、発達して変えられてしまったわけですね。で、これが実は私たちにも必要なのです。私たちもこの御霊が来るときに、自分で超えれない世界、変われないものを、神様は新しくしてくださるわけですね。で、そのためには、聖バプテスマが必要だってことだったんですね。で、弟子たちはところはですね、この時はまだそれよくわからなくて、6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねます。主よ、今こそイサヤのために国を再興してくださるのですかと、まあ、地上の王国のことを考えたわけですね。で、まあ、それが最高だと思ってたのでしょう。長く聞いたわけですね。ところがですね、イエス様は全く違うことを答えたんですね。イエスは言われた、イスとかどんな時とはいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権を持ってお納めになっています。この後です。8節に、聖霊のバプテスマを受けたらどうなるかが書いてある。しかし、聖霊が、神の霊があなた方の上に臨まれるとき、つまり聖霊のバプテスマを受けるとき、あなた方は力を受けるって書いてあります。で、この力は、いわゆる腕力とかね、そういうことじゃありません。これは、神の霊による力ですね。で、その力を受けると、エルサレム、これは住んでるところ、でそのエルサレムには、彼らを殺そうとしている人たちがいっぱいいるわけです。で、彼らはその時は怯えていたわけですね。でもそのエルサレムで、そしてユダヤとサマリアの伝道、そして地の果てにまで私の証人となります。私のことを明かすようになるよと言ったわけですね。で、この証人っていう言葉はですね、何度も話しておりますが、言語では、殉教者と訳せる言葉なんです。だから、人々を恐れて、ユダヤ人たちを恐れて、指導者たちを恐れて、一緒に集まって、戸を閉めて、隠れていた弟子たちが、その弟子たちに向かって、イエス様は、このエルサレムではもちろん、地の果てにまで行って、たとえ殺されるとしても、殉教するとしても、私のことを明かしするぐらい、大胆に明かしするように、あなた方は、変えられてしまいますよっていうことを言ったわけですね。全く新しくないということなんですね。で、それが聖霊が望んだ時に起こってくるということを言ったわけですね。たとえ命を捉えても神様を明かすようになってくるということを言ったわけですね。で、そういう変化がやってくるということをここで言われたわけですね。で、実際にですね、弟子たちがこの聖霊を受けた後何が起こったかというと、これは日章以降見たらわかるんですけれども、彼らは実際、本当にエルサレムで説教し始めるわけですね。大胆に。で、迫害を受けても、捕まっても彼らは語るようになるわけです。それ全く違う変えられて、本当にこう、新しくなるわけですね。信仰が確かにされてるんでしょうかね。そういうことが起こってるわけですね。これはですね、今でも起こります。 で、私たちイエス様を信じていると、さっきも言った聖霊は既におられるわけです。でも、その聖霊に満たされるときに、全く新しくなるわけですね。で、これがあるかないかで、私のクリスチャン生活は大きく変わっていくわけですね。この聖霊の満たしを受けたのは、例えばですね、いっぱいいるんですけれども、まあ、皆さんご存知の、私、さっきエリシャ牧師の話をしましたけれども、東京に行ったヒカル君、ヒカル牧師はですね、彼もクリスチャン3世だったわけです。で、小さい時から福音を聞いて育ったわけです。ね。そして、中学生ぐらい、小学校からバスケットボールを始め、で、高校ではバスケットボールすごく強かった。彼は背は高くありませんが、福岡県の代表でした。バスケットボールで大学行こうと思って行けた人ですね。だからものすごいスピードだったわけですね。で、言ってましたね。日曜日の朝だけは礼拝ちゃんと守ってた。で、後で聞いたらね、正直に教えてくれました。どうして礼拝を絶対休まなかったかというと、あまりにも練習がハードなので、教会があるんですってはっきり言えば、日曜日の朝だけは休めた。だからもう日曜日の朝だけはどうしても休みたかったので、教会行かなきゃいけないんですって言って、ちゃんと親にも言ってもらって、それで教会に来てたんですね。それで、ね、漆島牧師がね、何度か漆島牧師がね、寝てもいいから教会に来いって言ったらですね、彼は素直なので、はいって言ってですね、そうやってちゃんと教会ね、練習行って、日曜日の朝は教会って言って、休まずに教会に来て、一番後ろに座布団を4枚ぐらい並べてですね。それでちょうどこういう感じだったんで、これの3分の1か4分の1ぐらいですけども、そこでこう、ちょうど真ん中にですね、こう椅子並べてるところにダーッと並べて、顔だけポッて真ん中から出るようにしてですね、本当に寝てですね、で、顔だけポッと出してですね、毎週礼拝していたそうです。本当にね、フレッシュマークスってのはすごいですね、それでも喜んで、何にも言わずに受け取ってたわけですね。で、それは何かあったら、彼は福音は知ってたわけです、小さい時から聞いてたから。でもいいですか、弟子たちも3年半、イエス様と一緒にいたわけです。触れてたわけです。イエス様から直接教えを聞いたわけです。そして、教育だって3世ですから、違うけど聞いたわけです。でも教えは、弟子たちを会話しなかったんです。これ大事なところなんです。クリスチャン三世のヒカル君も小さい時から聞いていた教えは彼を会話しなかったのです。教えや倫理によって人は変わりません。それができる人はできない人を裁きます。できない人をダメなやつと言います。神はそんなことありません。できなかった弟子たち、3年半一緒に行ったイエス様と一緒にいて、3年前一緒にいて、直接福音を聞き、直接イエス様に触れた弟子たちが、全く変わらなかったのに、裏切ったのに、失敗したのに、イエス様は弟子たちを見捨てないで、その弟子のところに来て言われました。あなた方に世界宣教を託すって。だけど鍵がある。聖霊を受けなさいって言われたんですね。これ聖霊鍵だったんです。教えでは人は変わらないのです。文字は人を作り変えないのです。御霊が来なければ、人は変われないのです。神の霊によってしか人は新しくなれないのです。これすごく大事なところなんですね。そして、ですね、ヒカル君はそれでですね、来たわけでしょ。そして、大学生になって、大学生じゃない、社会人になって、ね、やっぱり全然変わらなかったわけですね。とにかくクリスチャンであるにもかかわらず、一人になるのが虚しくて仕方なくて、いつもバカ騒ぎをしてたわけですね。ね、ところが、アメリカに行ったとき、もう詳しい話がありますね。アメリカに行ったときに、マリンさんのセミナーを聞いて、最後に、神様に感謝しましょうって言って、拍手をしたときに、いきなり聖霊がやってきたわけですよね。で、一つはですね、なぜあそこで聖霊が来たかというと、一つはみんなが集まっていたから。そのためにみんなが祈って臨んだ集会だったからですね。マリンさんが間違いなく祈っておられたと思いますし、だからヒカル君のご両親、特にお母さんが彼のために、彼が聖霊に捉えられるように祈っていたわけですね。そして約束をもらっていたわけですね。だから来たわけなんです。言われたんですね。まず自分自身が聖霊に捉えられ、満たされるように祈る必要があります。それとともに、あなたの愛する者のために、本当にその人が聖霊に捉えられ、祈ってほしいんですね。例えば自分の子供のことですね、なりますと、その子の将来のこととか、祭典を普通は親は考えます。いろんな事情がある場合は別でしょうけどね、普通はですね。そして、うちなんかは最終的には本人に選んでもらいますけど、サジェストもしますし、助けをいっぱいしますよね。でも、どんなに本人が頑張っても、こちらが頑張っても、変われないこと、どうしようもないことってくらいでもあるわけですね。で、それを本当に変えてくださるのはね、まさに聖霊しかないのです。で、うちも最近ですね、ある子、子に関してですね、妻としみじみ話したんですね。もうこの子にとってはね、どこに行くかとか何をするかじゃないって、もう 本当に聖霊が来てくださってこの子を捉えた時に全く変わるし新しくなるだろうって、それ以外ないなってこう本当に思ったんですね。でそれからそのことを本当にやり始めるようになりました。で自分に関して御霊様に本当に満たされ捉えられるようなことと同時に、その本当に愛するものがそれによって神の霊によって捉えられるかどうかなんです。あのパルコさん面白いこと言いましたよね。 この前来た時にね、あのパルコさんは自分の時代はね、あの勉強できるかどうかが決定的だったと。しかし今からそんなことではありません、感謝してるかどうかが決めるってこうはっきり言われました ね。それほど感謝を通しての証を体験されているから本当にそうだと思います。それとともに聖霊に捉えるかどうか、だって感謝をやり続けようと思うと聖霊を助けないとできませんから、 ここなんですね、鍵はね。で、あの皆さん、これなんですね、それが私と書いてあるですね。で、あとそれとですね、弟子たちは何が良かったかというとですね、弟子たちは説教したときに、それまでは弱々しかったのに、たくさんの実がついたわけであります。で、皆さんが神様の働きをしたり、人生において別に直接的じゃなかったとしても、お仕事であっても、学業であっても、本当に神様から導かれた場所で、神様の栄光のためにしている働きに関しては、実がつくはずなのです。神が導かれたなら。でもそれが本当に身をつけていく場合と、あまり身がつかない場合があるわけですね。でもちろん一つは時ですよ。忍耐を持って待たなきゃいけない時がありますからね。慌てないでください。でももう一つはね、この神の霊が臨んだ時に、神の霊によって満たされている時には、本当に身がつくんですね。これは見事だね。同じ人が同じように語っても、聖霊が臨まれた時ってのはすごい身がつくし、そうでない時はそうでないわけですね。あの、鹿児島の大地牧師はですね、ある時テープを聞いていて、本当に神に触れられて変わられた方なんですけど、実はそれは千葉牧師のテープだったんですね。千葉牧師が日本のことを特別に重荷を持って来られて、そして本当にこう日本に宣教して来られた時のその大会のテープを聞かれたんですね。であの頃千葉牧師はですね、今もたまに来ておられますけども、また再びどこかで来られるようになると思います。頻繁によく来られておられました。そして本当に日本人の魂が救われるようにということを教会を挙げて祈りやってこられたんですね。で、明らかにあの教会は世界で最も有名で、まさに聖霊を受けた教会だったわけですね。で、その時に何かって言ったら、そのテープを聞いた人がですね、あの面白かったですね、おうち僕たちがこたつにみかんを食べながらテープを聞いてたんですって。いきなり神に臨まれて、いきなり臨まれてですね、何しろっていきなり悔やみ始めたんですって。神様すいませんでした、すいませんでした、でボロボロ泣きながら悔やみ始めてですね、そして全く変わっちゃった。それからもう神様のためにこう、つまり御霊に臨まれてしまったんですね。なんでそんなことが起こるのかって、それは聖牧師の教会が、そして彼が本当に乗ってその働きをした時ですね。あの聖霊の力を受けてやってる働きっていうのはね、身をつけていくのです。これをどうぞあの覚えてください。あの人から出てる働きっていうのはですね、一時的な身はつけますが残りません。残念ながら多くの教会がそうなのです。本当に神の霊によってなす働きっていうのは身を残すわけですね。で、それが二つ目ですね。そして、あの、三つ目にですね、聖霊が臨んだ時何が起こるかって、カリスマが現れてくるわけです。賜物の働き、癒しとか、印とか、不思議とか、奇跡が起こってくるわけですね。で、この働きを伴う時に、神様の働きというのは力強く進むんですね。で、私の人生の中に、この、癒しの働きや奇跡の働きがどうしても必要なことがあります。で、先週ですね、八代に行ってまいりましたけれども、先月行った時にですね、一人のご婦人が来られてですね、言われたんですね、実はちょっとご主人とちょっとあることがあって揉めてしまったと。そして全く口を聞いてくれなくなったと、ね、それで謝ろうという気は十分あると、でも謝ることすらできないぐらいもうね、状況だと。で、祈ってほしいということで祈ったわけですね。で、その時聖霊が言われたんですね、感謝を1週間しなさい、1週間感謝をし続けなさいって、1週間経つ時に神様が あなたに、ね、答えを与えてくださる、本当に感謝をしていなさい、必ず雪解けが来るということを言われたわけですね。で、でも、そういう予言をして、まあ、私は忘れたわけじゃないんですけど、まあね。で、今回行ったらですね、その人が来ておられましてですね、聖会が始まる前に私も来ていて、喜んでおられたんですよね。6日目の晩に奇跡が起こりましたって言うんですよね。6日目の晩にご主人が全く変わってしまってですね、本当に関係が悪くなって、もう今は全然問題がありませんってことわけですね。で、ものすごく嬉しそうなわけですよね。これね、わけですね。 で、何かというと、これは、まあ、予言ですね。まあ、知恵的な言葉に近い予言ですけどもね。の畑なんですね。で、1週間たりだから彼女は1週間忍耐を持って待ってたわけですね。そしたら、見事に6日目の晩。で、実は6日目の晩っていうのは1週間なんです。イスラエルっていうのは夜から1日で数えまして、その日から1日で数えるので、6日目の晩っていうのは7日目の始まりになるんです、これ実は。イスラエル的な数え方をしたらね。だから、金曜日にイエス様が死んで、3日目の朝が日曜日の朝になるわけですね。その日から数えるからね。だから、そういうことなんですね。で、私も昨日、へえと思ったんですけど、それで本人が全然信仰が強くなってるわけですね。では、カリスマがあるとですね、神様をもっと深く知れるし、変わっていくわけですね。で、なんですね、聖霊を受けるかどうか、聖霊に捉えるかどうかっていうのは、私たちのクリスチャン生活を全く変えていくわけなんです。だから、使徒行伝の中で、他の箇所を見ても、あなたは聖霊を受けましたかってことが問われるわけですね。で、なんですね、この聖霊が来るかどうかは、実は、本当に変えるんですね。先週だっけ、先々週も話しましたけど、昨日ですね、私もう知らなかったんですけど、娘に教えられたんですね。お父さん、おじいちゃんたちの結婚記念日だって知ってるって言われたんですね。知らなかったんですね。誕生日は私は知ってるんですけど、あんまり結婚記念日そんなお祝いしてるの見たことなかったので、知らなかったんですけど、昨日だったんですね。58周年だそうですね。58周年。ね、私たちが2倍かけても負けますけど、私たちは24年ですからね。ね、だったそうですけれども。で、私は子供としてね、両親を見てきまして、面白いのはですね、クリスチャンホームでしょ、聖書は知ってるわけですよね。御言葉があるわけですよね。で、これはちょっと前に話しましたけど、私は3年生の時に両親、母が結核になって入院した。先週話しましたね、確かね。で、そして、その時でも家族はね、面白い、クリスチャンってのは試練が来ると強いんです。一つになりました。お姉ちゃん2人も手伝うし、父親も仕事も一生懸命するし、家事もするし、お見舞いにも行くし。ね、で本当に家族が一つになった。よかったんですね。ところがですね、その後ですね、母が帰ってきて、自宅療養になったんですね。小さな家でしたので、母が寝てるとすぐ目立つ。で、お姉ちゃん二人は反抗期に入る。そして聖書があるわけですね。で、聖書があるとどうなるかというと砂漠になるのです。文字は人を殺すんです。文字は人を殺すんです。これは神の言葉です。神の言葉は本来人を生かします。神の言葉は人を作り変えます、本来。ところがこれを神の言葉で文字になってしまうと人を殺すんです。どういうことかというと、ね、夫は妻を愛しなさいと書いてあるわけです。それを妻が言うわけです。ね、私はね、この自宅療養してまだね、動けないんだから、それぐらいやってくれて当たり前じゃない、愛してください。で、聖書に書いてある、妻は夫に従いなさい。それを夫が言うわけですね。ね、確かにそうだけど、もう帰ってこれたんだから、少しぐらいはやってもいいじゃないか、と、従いなさいというわけですね。で、子供は言うわけですね。子供と、両親、父親は、死の訓戒によって子供を養いなさい。怒らせてはいけませんって書いてありますよね。ね。ってことわけです。で、親は言うわけですね。主にあって両親に従いなさいって書いてあるだろうってこうね。わかります?聖書の言葉は文字になってくると、相手のお互いに求め始めるんですね。これは先週も言いました。教会でもそうなんですね。どうなるかというと、サタンが激しく動きます。人間はもともと罪人ですから。そうするとどうなるかというと、イエス様を信じていて、福音を知っていて、救われていてもかかわらず、砂漠がやってくるんです。荒れ果てるんです。家庭も、教会も。あれです。文字は殺すんです。でも、御霊様が来て、神の言葉を生かしてくださったとき、全く変わるんですね。だから、個人の人生もそうですし、家庭や教会も変えていくんですね。だから、聖霊が来られないといけないんですが、鍵があるんですね。それを求めるかどうかなのです。ああ、神様、どうぞ御霊様来てくださいと求めるかどうかなのです。で、家長がもし本気でそれを求めないなら、家庭の中に砂漠が来たり、必ず問題が許されます。家長の方はね、権威が与えられてるってことはね、同時にでもその家庭に対してね、あることを神様、求めるかどうかなんですよね。で、教会もそうですね。だから、私たちはそれを求めるんですね。で、皆さんの人生に対しても、こう求めるかどうかは本人の選択なんですね。で、本人が求めるときやってくるんですね。で、また、本人が求めないときには、例えば、他の人はその人のために求めていくと、本人が求めてなくても、さっき言った光くんみたいにですね。彼は求めてはいなかったけど、虚しさはすごく感じたわけですね。こう、霊がやってくるわけですね。で、この、御霊が来られるときに、新しくなるし、身を結んでいくわけになる。 で、この聖霊の働きが必要なんです。人の働きではないし、人の知恵ではないし、人の愛ではなくて、この神の霊が必要なんですね。で、そのことをできなさんですね、覚えてほしいと思います。で、この霊が、その聖霊様が来てくださるときに、弟子たちを全く作り変えたように、私たちは全く新しく変えられていく。で、皆さんが今、こう傷んでる人がいたとしたら、その人も全く新しく変わることができるんですね。で、ここに鍵があるってことをどうぞ覚えてください。で、だからその、頑張るってよりも、この聖霊様に来ていただいて、この霊に満たされること、この霊に導かれていくってことがね、鍵なんですね。そのことをぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私たちが聖霊を求め、聖霊を受け取られないということを生きるように、どうぞ導いてください。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると、祈りは答えられません。お一人一人ですね、聖霊様に助けていただいて、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。愛する天の様、お一人お一人があなたの前に祈っているこの祈りに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を満たして聖霊で満たしてくださいますように、そして問題に対する解決と勝利を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。エルサレムを離れないで、この神の霊に満たされるまであなたはそこを動いてはいけません。しかしこの御霊に満たされるとき、私はあなたを確かに全世界に使わせていこうとしようとしています。明日も今日と同じだと思っている人が何人かいらっしゃいますが、私の霊が望むとき全く新しく変えられていきます。あなたは諦めてはいけません。自分に関して、そのあなたが愛するものに関して真剣に私に求めなさい。私は全く新しくしていこうとしわをされます。お一人一人の体に触れてください、心に触れてください、霊に触れてください、耳に触れてください。ああ、イエス様の皆によって耳を癒せよ。耳を聞こえるようになれ。あと頭の芯に痛みを感じている方、イエス様って癒せよ。ひだですね、ひだの調子が悪い方、天様そこに触れてくださり、ひだを癒してください。なんかあることを思い出すとすごく苦しくなる方がいらっしゃいます。あなたはそのことに関して忘れたいと思っていますが、思い出します。で、神様はそのことと向かい合うように言われています。徹底して感謝をしなさい。最初は苦しいんですが、徹底して感謝をしていくときに、その苦しみがあるところで変わります。そこからあなたにとってその事柄は、この辛い悲しい思い出ではなくて、全く変わったものとなっていくでしょう。私はそのことを通してあなたに、私の霊が何をするかを教えようとしようとされます。求めなさい。もっと大胆に求めなさい。あなたは心のある部分で願っているんですが、なんか求めていません。まだもっと大胆に求めなさい。私はそのあなたの願いに応える。私には不可能がありません。求めなさいとしようとされます。質問ありがとうございます。お一人一人に触れ、体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。踏みの腕を断ち切り、その熟睡できるように、また私様、統合失調症、躁うつ病、これらの病を完全に癒してください。イエス・キリストってます。癒せるよ。だ、人に対する恐れから解放してください。恐れを、その人の力、せっ。私様、お一人一人のうちに働き、豊かに導いてください。感謝します。イエス様、名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。Hallelujah. 願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しめまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。